If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge.
And realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜もですね、大ベストセラーになっています、もう明日が待っている、
はい、
こちらの作家さんでございます、鈴木治さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。お願いします。
鈴木さん、このもう明日が待っている、帯にはこうあります。挑戦、冒険、そして解散。20年以上彼らに伴走してきた放送作家にしか書けなかった奇跡の物語、これは小説スマップであると、
うん、
文藝春秋は書いてます。
書いてます、
うん、国民的アイドルが解散しちゃったわけなんですけど、
うん、そうですね、
なんでって未だに思ってるかもしれませんが、鈴木さん、放送って何なんですかね、そしてアイドルって何なんですかね。
なんかこうアイドルって日本特有のもんじゃないですか、
うん、
まあ、韓国もね、こう BTS が出てきて
るけど
ありましたけど、うん、でもやっぱ他の
ちょっと違いますよね、
国にあるのはアーティストで、うん、アイドルって日本独特の文化ですよね。
ということはもう明日が待っているこの鈴木治さんの小説を読むと日本のことが分かるかもしれないですね、
うん、なんかそんな気がします。日本においてアイドルって何なんだろうとか、特に僕が今回、まあ、入り口として書きたかったのは、彼ら91年デビューで、僕は92年で放送作家になってるんですけど、そこから94、5年に彼らと知り合って、96年にフジテレビでスマップスマップってのが始まるんですけど、だからこの小説にも結構書いたんですけど、このスマップスマップというのが1996年の4月15日かなに始まるんですけど、もう実はそれまでアイドルの人がゴールデンタイム、そしてプライム帯で司会をやってることとかメインをやることはなかったんですよ。だからこれやる前は僕絶対当たらないよって周りから言われてたんです。
それをね、鈴木さんが当てたわけですよ。
いや、僕の力じゃないですけどね。
放送業界の大谷翔平ですよね。
いや僕
本当に
大谷翔平はスマップですよ。
ということで今夜は鈴木治さんをお迎えして、このもう明日が待っているでも書かれているんですけども、スマップの解散、そしてその後のことなどについてお話を伺っていきたいと思います。鈴木治さん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ドリームハート。
今夜もまずは鈴木治さんのプロフィールをご紹介します。鈴木治さんは1972年千葉県のお生まれです。19歳で放送作家としてデビュー。バラエティを中心に数々の人気番組の構成を担当されました。その他、映画、ドラマの脚本、エッセイや小説の執筆、ラジオパーソナリティ、舞台の作、演出など多岐にわたりご活躍されていらっしゃいます。そして今年の3月末で放送作家と脚本家を引退すると発表されて話題を集めました。ということで大ベストセラーになっています、もう明日が待っている、小説ですから、あくまでもね、
小説。
ただそうは言っても書けることとか書けないこと、話せること話せないことがあったと思うんですけど、
うん、
振り返ると何だったんですかね、スマップ解散は、あのタイミングでの、
なんだろうな。でもなんかこうみんなが40代過ぎて、40中盤を迎えるメンバーとかがいて、でもみんな多分この先考えるじゃないですか、
はい、
うん、この先考えた上でのなんか本当にちっちゃい、なんかネジのズレが、結果いろんな人がそこに参画することによって、それがなんかズレがいつの間にか大きくなってたみたいなことだと思うんですよね。でもそれが長年の、なんだろうな、長年のものでもなくみたいな、
うん、そうですか。実はこのもう明日が待っているの、まあ、謝罪会見の章というのは、
うん、
僕文藝春秋本誌に出た時に、
はいはいはいはい、
拝読しまして、
はい、
ものすごい話題になりましたけども、うん、ああいうことになってたんだって、まあ、小説ですけどね、
うん、
あくまでもね、
うん、
あの一日のことってのはやっぱりかなり濃密な記憶として残ってると思うんですが、うん、
覚えてます。だからそのすごく大事にしたのはあくまでも僕の目線で書いたこと、
うんうんうん、
だから小説と言ってる理由もそうなんですけど、うん、はい、 これ多分ドキュメンタリーのルポルタージュとして出したらいろんな人の目線で多分取材して書かなきゃいけないんですよ。でもあくまでも僕の目線、おさむ青年の目線から見たあの日の1日、夜中の2時に呼び出されて、そこから明日番組冒頭生放送でやるから、ってところから始まっていくんですけど、でもそこから最初歌う歌うのかなとか仲良くなんか言うのかなと思ったらどうやらそうでもないっていうこととか、いろんなみんなの意見の食い違いがあって、で結果そこから蓋を開けたら、まあ、あの放送になるまでのね、一回家帰って、でまたシャワー浴びて、当時子供がまだ0歳だったんで、でまたフジテレビ戻って、でもなんかみんなでああでもないこうでもないって言ってるうちに、だからみんながああなるってもう分かってないんですよ。
あ、そうかそうか、あもう結果としてああいう風になったんだけど、
あんないびつな形になるって分かってないんですね。分かってないまま、だから僕は文章をまとめなきゃいけない立場だったんですけど、でもそのトーンとかいうトーンとかも分からないんですよね。
これあのまあもともと原稿があったんだけど、事務所確認したんだけど、まあ一応確認取れたんだけど、
まあ、創業家と言ってますね。
NG が出たということですね。
NG が出たというか、このまあ、僕の気持ちとしてはもうそんなになんていうの、深々としたことを言わしたくないし、そのメンバーもその思いだったら惜しい、だからある意味今回お騒がせしてすいませんっていうのをもうなんかみんなの、まあ、言ったら同じ文章ですよ、それをちょっと変えて言うぐらいがいいんじゃないかっていうことで、だから自分の中ではそれがアホな文章だって分かってますよ、僕もね、その文章がアホな文章だって分かってるし、作家として多分見たらこいつ実力ねえなって思うと思うんですよ、でも多分そうするのが一番いいだろうと思ったし、多分メンバーもそれ望んでたと思うんですけど、でもやっぱりこの小説で出てくる創業家としてはそれでは許されないというのがあって、だから僕がこの小説書くときに結構ポイントと思ってるところがあって、僕の気持ちはそうで、メンバーの気持ちもそうなんだけど、でも創業家のプライドもあるし
ですよね、
あのやっぱ正義と正義って本当に、まあ、まさに戦争ですけど、向こう側の正義もあるから、だから大事なのは向こう側の正義も今となってはすごい分かる部分もあると、やっぱその管理ももちろんそのタレントを管理する側っていうことに問題があるから今芸能界が変わってきたんですけど、あの当時の2016年の当時で言うとまだ今と違ってまだ昔のルールじゃないですか、簡単に言うと。でもその昔のルールの中で言うとやっぱそれは許されないということがあったんで、
鈴木さんこの中で書かれているのがその組織ってのはそういうもんだと、で、これおそらくリスナーの方もね、多くの方が組織に関わって生活してらっしゃると思うんで、我々視聴者から見たらね、スマップのメンバーってのは一人一人個性が輝いてて素敵な存在に見えたんですけど、でもそのスマップのメンバーもまた組織というものと無縁で、
そうですよね、
無縁ではいられないってことですよね、もちろん鈴木さんもそうだし、
そうですそうです、
何なんですかねそのあたりね、
だからその事務所に所属していることとか、だから多分いろんなことがあって、その今やたらフリーになる人もいるし、でもフリーになってらなってみたらやっぱ大変だと思うんですよ、タレントをやる上でフリーになったらそのリスクもあるし、会社に守ってもらってた部分もすごくあるし、だからそこの部分っていうのをみんながみんなちゃんと考える時期になったっていうか、
ちょうど日本が
そうで考える選択肢もなかったじゃないですか、正直なんか例えば独立しちゃダメとか、フリーになったらダメとか、フリーになったらテレビ出れないとか、そういうことがなんていうかね、僕すごい覚えてるのが、僕は子供の頃にジュリー、なんかお母さんがジュリーは事務所を辞めたからテレビ出れないんだよってポロって言ったの覚えてるんですよ、で、あ、そうなんだって思ったんですよ、でもそれってすごくて、それに対して疑いがないってすごい文化で、だから多分事務所辞めたら出れないんだよっていうことがこう当たり前だったし、それに対して疑ってもなかったし、そういうルールの中でテレビはやってたっていうところだと思うんだけど、だから一個あの放送をやってしまったことで僕は結界が壊れたっていう表現をしてるんですけ ど、なんかあれを見せてしまったことによって、じゃあ僕がお母さんにジュリア辞めたからテレビ出れないんだよってなってたけど、それに対してでも僕の中ではなんでって当然思うわけですよ、みんながそれに対してついていたハテナがあの放送で多分一回ボーンって結集して、
そうか。
結界が壊れて、ただその時にはまだなかったけど、僕がこの小説出した時2022年ですけど、ちょうどこの時、僕がその2022年出した時に、結構要はガーシーブームだったんですよね。
はいはいはい。う
ん、
要は暴露というか。
はい。ガーシーブームとかがあって、でもその流れの中から、多分、いろんなことを告白する人が現れたりとか、まあ BBC の問題もありましたけど、でもなんかその、多分だ2016年の時から、みんなのハテナがいろいろ合体したっていうのがあるんじゃないかな。
ただ僕このもう明日が待ってる、僕すごいと思うのはね、鈴木さん、まあ、暴露したと受け取られたところもあるかもしれないんだけど、結果としてものすごく底抜けに明るい、なんか命生きることを肯定する小説になってる。
でも
そこは素晴らしい。
そこが多分2022年にこの小説、もともと最後の部分の小説を出して、うん、まあ、もちろんかなり変えましたよ、うんうん、かなり変えたんですけど、あの時はやっぱり僕がなんか何だったらブスッと刺しに行ったみたいな感じに思われたと思う。
受け取られちゃったんでね。
受け取られたと思うんです、うん、だけど時代が変わって、うん、たった1年の間に変わったじゃないですか、
うん、
でこの変わった中で今この小説の最後の部分を読んだ時に
違う
読まれ方が違いますよ ね、うん、ね、読まれ方が違って変わったっていう。でもその変わった理由って何よって思ったら、うん、多分みんながもしかしたらここがきっかけだったのかもしれないって思う瞬間があるから、だから最後の2022年の時に文藝春秋書いた時にはラストの部分短かったんですけど、うん、もう明日が待っているという章を立てて、そこから5人そして6人とみんなが前を見て歩いてるって部分にこだわったっていう。
素晴らしい、
うん、
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も鈴木治さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
鈴木さん、本当にでももう明日が待っている、これ20年30年の時間のことを、そうポジティブに捉えられるようになった気がします。
うん、ありがとうございます。なんかでもそういうふうに、うん、なんか自分もこうスマップスマップのこの最終回、うん、これまた、まあ、たまたまなんですけど、うん、黒林さん、
はいはいはい、
出てくるプロデューサーがいるんですけど、黒木さんっていうんですけど、うん、お亡くなりになられたんですこれが、うん、で54歳ででずっと一緒に番組作ってね、この中でマイケル・ジャクソンを引っ張ってきた、
はいはいはいね、
すごいファニーなキャラクターの人
でも、そうこのマースが待ってるって100カ所ぐらいそういう強烈な読みどころがありますよね、
うん、
あれもすごいことでしたね、
うん、そうです。マイケル・ジャクソン呼んでね、うん、まあ、小説だからということで書いてるんですけど、うん、呼んだ金額まで書いててもいいかと思って書いたんですけど
小説ですからね。
小説ですから。でもそれでその黒木さんっていう人は黒林さんっていう人が出てきてやるんですけど、うん、そのご病気でお亡くなりにもしかしたら危ないかもと思って、だからよりスタッフの話を今回残したんですよ、
う
ん、
ああそうか、
うん、でそれがあって、でちょうどこの本ができた、ゲラが全部できたっていう時に、うんうん、ちょうどその黒木さんがご病気がちょっと悪くなって、うんうん、もう無理かもって時に会いたいと言われて、うん、で会ってきたんですよ、
うん、
で会いに行った日が金曜日だったんですけど、文藝春秋に頼んでゲラをまとめて本にしてもらったんです、
うんうん、
で表紙をつけてそれを渡すことができたんですよね。で渡して、で本当に体力的にしんどかったんですけど、多分読んでくれて、その夜にメールが来たんですよ、
うん、
面白かったです、ありがとうございますってシンプルな文だったんですけども、メール打つのがしんどくて、なぜなら金曜日に読んで月曜日の夜にお亡くなられになられてるんですぐらい、もう限界の中で。
でも間に合ってよかったですね。
そうなんです。それでそのお葬式に行ったら、娘さんがもう大きいんですけど、うちの父は本を読むのが本当に好きな人で、その一番最後の本がこの本になりましたって言ってくれて、うん、だから本当にそこも含めて僕らスタッフの中でも本当に最後に丸をつけることができたっていうのがあって、うん、でもなんか僕は面白いなと思うのは、テレビのためにずっとやってきたじゃないですか、
うん、
で言ったらテレビの本なんですけど、うん、ただこれがやっぱテレビで紹介しにくいわけですよ。テレビで紹介しにく
い、まあ、いろんな事情でね、
いろんな事情で、だランキング番組でね売れたんでランキングに入ってるんですけど、もう明日が待ってる鈴木治っつってスマップのスの字も言わない。でもそれはしょうがないんです。だけど放送作家がテレビの本を最後に書いて、それがテレビで紹介されないっていうのも面白いし、だからこそ絶対にミリオン売れてほしいっていうふうに思うんですね。
リスナーの皆さん、うん、ぜひ皆さん、これ本当に明るい前向きの気持ちになれる小説なので、鈴木治さんのもう明日が待っている、ちょっと文藝春秋のその帯には挑戦冒険そして解散、20年以上海外に伴走してきた放送作家にしか書けなかった奇跡の物語、これは小説スマップであるということで、ぜひお読みください、はい、
そうです。だから僕が この夢と挑戦で言うと、うん、もちろん自分がこれからの挑戦とか夢もあるんですけど、うん、でも今はやっぱ自分が辞めて最後に辞めないと出せなかったこの本が本当にたくさんの人に読まれて、で今回僕印税全額募金してるんで、これがたくさんの人にってかまあ100万人の人に読まれて改めて彼らの凄さとか、うん、そういうのが伝わるといいなと思います、
ね、今夢と挑戦をお伺いしようと思ったらさすが放送作家、うん、先ほど一緒に言ってくださいましたからありがとうございます。改めてでも夢と挑戦この本についてはそうですけど、うん、今後の人生では夢と挑戦なんですかね。
僕はずっと自分の事務所があってその地下でシェアオフィスっていうのをやってて、うん、で若手のベンチャー企業の方と出会ってきたので今後はベンチャーファンドを立ち上げてですね 2C 向けというかって言って結構その、まあ、エンタメが多かったりするのかもしれないですけど僕今までテレビ番組をコンテンツと捉えて育ててきたじゃないですか、うんうん、だから若手の起業家と会社をコンテンツと捉えてその中から彼らを応援して本当にユニコーン企業を育てたいって本当に思ってます。
大島美幸さんが心配して私が稼ぐとか、
はい、
言ってましたけど、はい、大丈夫ですね。じゃあ
わからないですよ。わからないです。自分でも一回話さないと、
うん、
一回手放さないと、うん、もうなんかその上はないので。
なるほど。
はい。
ご紹介してきました。現在文藝春秋から発売中の鈴木治さんの小説「もう明日が待っている」。今夜はこちらのご著書に鈴木さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。
はい、はい、よろしくお願いします、
ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内しますのでもう少しお待ちください。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜も鈴木治さんをお迎えしました。鈴木さん本当に明日が待っている、はい、これ書いてくださってありがとうございます。いろんな日本人の癒しになるんじゃないですかね。
はい、あとなんか僕は思うのがなんか仲間、大人の男の人にこそ読んでほしいなと思って、うん、仲間の物語じゃないですか。
あ、確かに、
うん、なんかやっぱなかなかね今仲間ってねいろんな会社の中では言いにくいじゃないですか、うん、一緒に飲みに行くぞって言っても怒られる時代に、うん、なんでそんな仲間に飢えてる仲間というものをなんか再認識、仲間の良さが分かってほしいなと思います。
そうだな本当にね、まあ、みんな仲間を大事にしましょうということで鈴木さん2週続けて貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。Never let go of that dream. Of that dream. Never forget, never that, forget heart to challenge. That heart to challenge. Dream Heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜も先日作家業を引退されたことで話題となりました鈴木治さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。スマップのいた時代、その時の日本の情景がねありありと浮かんできて、でいろんなことがあったんですがやっぱり振り返るとあの時私はこういうことを感じていたな、こういうことがあったな、こういう夢を持っていたなっていう、そういうふうにね前向きに明るく感じ合える、そんな小説だったなと思います。鈴木さんもおっしゃってましたが女性だけじゃなく男性も仲間の大切さ、これを再確認するためにもこの小説をお読みいただけたらなと思います。私からも心からお勧めいたします。それではお待たせいたしました。プレゼントの応募方法をご案内いたします。ご紹介してきました現在文藝春秋から発売中の鈴木治さんの小説もう明日が待っている、こちらに鈴木治さんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様はご著書ネオ日本食を発売された富山由紀子さんをお迎えします。ネオ日本食とは一体どんなものなのか、いろいろとお話を伺うと新たな発見がありそうですね。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。